ちは。 Today I Learned ではカリフォルニア・ベイエリアで働くソフトウェアエンジニアが気になったトピックを紹介しながらトレンドを追っかけていきます。今日はサーバーレスファーストな銀行システムというトピックについて話していきます。
今井智明です。サンフランシスコにあるスタートアップで CTO として働いてます。
良一です。ベイエリアの雨が降るとすぐ路面が陥没してボコボコになる高速道路でガッタガタ揺られながら通勤している万年平社員エンジニアです。
あるあるですね。水はけめっちゃ悪いですよね。
なんか本当にねひどいですよね俺。
はい、なんか雨が降ると高速道路の路肩に、はい、なんかフラッドって書いてある看板が立てられて、でそこ、はい、もう全部陥没多分してるから、でかつ水が流れないようになってからもうめちゃくちゃそのなんですか、うん、水がこう溜まってて、
はい、
確かにそこ突っ込むとすごい車が沈むんで
それは見たことないですけど
そうい
や普通に多分日本の高速道路とかじゃ想像できないぐらいのなんか段差10センチぐらいへこんでたり下手するとして
あれ怖いですよね、うんうん、
結構ね
パコって泣いて
ひどいとパンクしたりあとホイールが歪んだりするらしいんで、
うん、
ちょっと怖いですね。
怖いです。そんなわけでは
い、
はい、今日のトピックはですねたまたま自分が見かけたやつですごい興味深いなと思った内容なんですけど、銀行システムをサーバレスファーストにするっていうことに取り組んだチームとエンジニアの話、これプレゼンテーションなんですけど、その内容をちょっと紹介したいなと思います。
はい
はい。で、このタイトルとしては Lessons from Leading the Serverless First Journey at Capital One っていうやつで、これはですね QCon っていうインフォ Q っていう開発系の記事サイトが開催するカンファレンスがあって、そこでプレゼンされた内容です。
うんうん、このサイト、はい、結構面白い記事がいっぱい載ってますよね。
そうですね、
カンファレンスやってたんだ。
はい、QCon っていうのは自分も初めて知って、うん、結構有名みたいですね。毎年サンフランシスコで開催されているようでした、う
ん、はい、あ、せっかく近いんだからこういうのにもっと行かなきゃって
そうですよね、うんうん、今年はちなみに11月にあるそうです。
あ、なるほど。
はい、で、本当いろんなトピック扱ってるみたいで、まあ、それこそモバイルの開発のそうですし、こういうなんかインフラの話とかもそうですし、いろんなトピックがあるようなので、で、内容としては開発者のいろんな知見を紹介するみたいなトピックというか、そういうのがテーマになっているようです。はい。
なるほど。
で、この人は、この発表した人ですね、はジョージ・マオさんという方で、シニア・ディスティングイッシュド・エンジニアをやっている方ですね。で、もともとは AWS で何年間働いていて、その時はソリューションアーキテクチャ、ヘッドオブソリューションアーキテクチャフォーサーバーレスコンピューティングってことで、はい。ラムダの。
結構偉い人ですね。
そうですよね。うん。おそらくサーバーレスアーキテクチャのことをメインでかなりやられていた方が、キャピタルワンという会社に移って取り組んでいると。いうところですね。で、キャピタルワンっていうのはどういう銀行かというと、アメリカでトップ10に入る銀行、かなりでかい銀行ですね。結構有名ですよね。我々も
そうですね。アメリカ、日本では多分あんまり知られてないと思うんですけど、アメリカだともうかなり有名な
大きな銀行で、オンラインに特化してますね。オンラインバンクですよね。
あ、じゃあ店舗は持ってないと。
あ、店舗はあるんですよ、これ。
ああ、
キャピタルワンカフェみたいのがあって。
カフェ
カフェと、はい、多分会員だと使える、会員、カフェと、はい、あとまあ、多分ですけど、お金を下ろしたりとか、あと彼らはその、銀行システムだけではなく、カードだったり、いろんなその業務を提供しているので、まあ、そういうのができるショップみたいのもあったりとか、まあ、すごくモダンな銀行システム、銀行サービスをやってる会社ですと。
はい。
はい。で、彼らのこの会社は、テクノロジーファーストカンパニーというふうに銘打っていて、2014年ぐらいから かなりそのテクノロジーに力を入れてきていると。ここ、あの、ノートには図を貼ってるんですけども、
はい、
2020年にはクラウドに全部のサービスを移行したという。う
ん、まあ、2020年ぐらいだと、はい、まあ、そこまで珍しくはなくなってきては、その銀行のシステムをクラウドで動かすのって、うん、まあ、あるとは思うんですけど、全部っていうのは結構すごい、
アグレッシブだなと思います、うん。はい。
なるほど。
日本か、まあアメリカでもおそらくトラディショナルなところだと、まだまだメインフレームとかを使ってやってると思うんですけど、はい、
そうですね。
まあ、彼らは、はい。すべてのデータセンターを含めて、クラウドに移行して、
うん、
クラウドネイティブな会社になりましたと。
はい。
で、2021年ぐらいからは、その自分たちでまあ全部ソフトウェア開発しているんですけども、そのソフトウェアを、エクスターナルに使える。まあ、つまり外部の人たちも使えるようにして、それをまあ売るようになったと。なので、銀行サービスなんですけども、作ったものも売るみたいな、ソフトウェアも売るっていうこと
にな
ってる。
つまり、業務システムの外販もしてるみたいな。
そういうことだと思いますね。はい。
うんうんうん、なるほど。へぇ。
はい。なので、すごく先進的な会社ではあると思います。
はい。
はい。で、彼らの会社は今1万人ぐらいエンジニアがいて、まあこういう IT 業務に従事しているという。1
万人って結構、まあ多いですよね。で、従業員がざっと見ると2021年時点で5万人って書いてあるんで、20% がエンジニア。うん、
そうですね。
うん。はい、普通の銀行ではちょっと考えられない。で、しかもこれ多分、うん、まあ日本ともちろん雇用形態とか違うんで、一概には言えないですけど、多分正社員、その本社の正社員で雇ってるんですよね。
そうですね。うん。
まあ日本だと普通はね、情報システム子会社っていうのがあって、そこがソフトウェアとかシステムを全部やってるわけですけど、
はい。
うん。あとは、多分この人数って、多分 Facebook とか Meta ですね、とか Google とかとかなりその比率、エンジニアの比率としても結構いい線いってるんじゃないかなっていう気がします。
うん、
5万人、まあ 20% ですね。多分、ビッグテックだともうちょっとエンジニアの割合は多いとは思うんですけど、それでもかなりの、まあ、でかさもそうだし、
はい、
確か、メタ社が、8万人ぐらいだったかな、従業員。
うんうん。
で、まあ、ソフトウェアエンジニアの数は多分公開されてはいないと思うんですけど、まあ、おそらくもうちょっと多い割合としてはとは思いますけど、うん、まあ、銀行だって考えると、すごい、おそらく異質な銀行なんじゃないかなっていう気はします。
そうですね。
うん、
うん、こんなにエンジニアがいるって思っていなかったので、うん
ね、すごい
正直驚きました。はい。はい、で、彼らはさらにアグレッシブに取り組んでいて、それが何かっていうと、この、サーバレスへの移行っていうところですね。まあ、これ多分全部がそうなったっていうよりは、ある一つの部署だったり、まあ、機能だったりっていうのをサーバレスにして、全部がサーバレスになったわけではないとは思うんですけど、それでもサーバレスを銀行システムに導入するっていうのはなかなかすごいなというふうには思ったんで、うん、まあ、まずそれなんでそれやったかっていうところを真央さん説明してるんですけど、なんでかっていうと、彼はまあ一言で言うと、ランダエンジンコストを下げるためって言っていて、
うん、
つまりどういうことかっていうと、例えば何かシステムをじゃあ作りましょうってなった時に、AWS を使ってたら、まず多分ネットワークの設定があり、その後にサーバーインスタンスを立てて EC2 を用意し、EC2 の上に乗せるオペレーションシステムについて考えたりとか、あるいはメモリーサイズどうするかとか、まあ多分そのシステム、1台ではもちろんワークしないので、じゃあなんかこうロードバランシングどうするとか、クラスターどうするとか、まあいろんな要素があるんですよね。
はい、
で、そういうのを考えたときに、結構何かじゃあ始めるにあたって、コストがそれなりにでかいと。もちろん、1万人いるので、そういうのを専門にやる人もチームとしてあるとは思うんですけど、それでも何かこう、スタートアップするときに時間がかかる。 ていうのがあって、じゃあそこのコストをなるべく下げたいっていうのが彼らが考えたことで、そのソリューションとしてサーバレスに至ったということらしいです。
なるほど。
で、サーバレスを使ったことによって彼らが受けた恩恵っていうのが、まあ、いくつかあるんですけど、一つが、もちろんその準備するためのコストが下がる。そこに時間を割くことがなくなった。で、あとはコストですね。正直、どれぐらい安くなったのかとかは全く想像もつかないんですけど、まあ、少なくともオプティマイズされたというのがあって、そのサーバレスって基本的には使ってないときはお金がかからないものなので、まあ、そこの、コントロールがしやすくなってオプティマイズされたというところですね。あともう一個が、マイクロサービスオリエンテッドになったっていうことを彼は挙げていて、まあ、いろんなサービスがあるんですけど、サーバレスで開発するってことはもうマイクロサービスで作るっていう前提にはなるので、そこでこうまずじゃあマイクロサービスにするためにはどうするべきなのかっていう設計の検討っていうか、頭がまずそっちからスタートするようになったので、みんながその同じ土俵に立って同じ考えの土台に立って開発とかを進めるようになったっていうことがメリットとして話してました。うん、
ここは、まあ、ちょっと面白いというか、そのシステムのなんていうか、インフラ部分の制約によって、その上に乗っかるシステムのデザインなりアーキテクチャが規定されるというか、制約されるみたいなことなんですね。
うん、
で、まあ、それをむしろまあ逆手にとっていいアーキテクチャを強制するような体制になってるわけですね。
うん、そのようですね。それが良かったことというふうに話してました。はい。
うん、
はい、あんまりその具体的に何をじゃあ作ったかっていうのはこのプレゼンテーションでは触れられてないんですけど、その後にこの学びとベストプラクティスの話をしていて、はい、まずその学びについてシェアしたいんですけど、学びとしてはバンキングシステム、銀行システムでサーバレスやるのやっぱ大変っていうのは彼言ってて
、はい、
まああとすごい大きなチームなので、どれぐらい大きいかっていうと AWS で言うと、 AWS ってそのアカウントって言って、一つのそのアカウントの中にいろんなシステムを作ることができるんですけど、そのアカウントがザーザンザあると、
うん、
何千個もある、何千個もアカウントがあると。で、その中にさらにいろんなシステムが開発されているので、もうラムダファンクション、いや、ラムダファンクションっていうのはあれですね。
はい、
最小単位、マイクロサービスのまあ最小単位として使われるやつですけど、あれがもう何万個何十万個もあるみたいな感じ。
すごいですね。
はい。
アカウント、まあ AWS のアカウントって結構初めて見ると分かりにくいと思うんですけど、普通のいわゆるアカウントがあって、さらにそれを束ねる仕組みが割と最近導入されたんですよね。で、その、だから複数のアカウント、メールアドレスとかを束ねて1個のなんか請求書にまとめられるみたいなのもあるし、さらにその下に IAM、なんだっけ、何の略だっけ忘れちゃったけど、IAM でなんか、はい、なんて名前だっけ、エンティティだったかな、うん、なんかとか、なんかいろいろ作ったりとか、結構階層がありますよね。複雑だったような気がするんですけど。
はい。
うん。まあ、そのどのレイヤーかはわかんないですけど、1000個って結構大変な。
めちゃくちゃ多いし、ね。
管理するだけで大変そうな。
ちなみに、うちのチームも、アカウントあって、開発環境と、本番環境と、あと、オーディット的なやつのログを管理するものとか、いくつかアカウントを用意していて、まあ、それをコントロールタワーっていうので管理してるんですけど、
うんうん、
あと、個人の開発環境みたいなのもアカウントとして作ってて、まあ、せいぜいだから、まあ、10個に収まるぐらいのアカウントなんですよね。
うん、
で、メインで使ってるのはもちろんその開発系のアカウントと、本番用のアカウント。これ、まあ、アカウントを分ける理由は、主にその本番環境はアクセスする人を制限したいっていう理由があるんですけど、なんで、まあ、大体のケースで、まあ、それぐらいのアカウント管理だと思うんで、
うん。
うん、ザウザンズはもう半端ないなとは思いました。
そうですね。
はい。それはすごいチャレンジと言っていて、で、もう一個のチャレンジは、彼は銀行なんで、法律的に守らなきゃいけないルールがめちゃくちゃあるそうなんですよ。まあ、想像に難くないんですけど、一つの例で言うと、例えば、ラムダファンクションをパブリックにインボークできる。まあ、その、要はなんかこう、ラムダファンクションを誰でも使えるようにはできないとか、まあそういうのがあるんですよね。
誰でもっていうのは、その、 インターネットから API を直接叩くとラムダファンクションが起動できるみたいにしてはいけないこと
できないってことだと思います。はい、まあその辺の法律は正直全然わからないんですけど、うん、まあ間違いなくその銀行なので個人情報とかもそうですし、あとお金の情報ですよね、うん、まあ普通にハッキングがあったら困るとかいろいろあると思うので、うん、そこを遵守するのは難しいっていうのと、あともう一個がスキルセットの違いっていうのがあって、まあいろんな部署があっていろんなエンジニアがいていろんなことをやっているので、そもそもいろんな言語が使われているとか Java 使っているところがあれば Python 使っているところもあれば JS 使っているところもあればとか、いろんなそのスキルセットとかも違うし、プラクティスも違うし、それをこうどうしていくかっていうのがすごい大きなチャレンジだったと。で、彼らのソリューションとして考え出したのがセンターオブエクセレンスっていうものを設立するということでした。これは何かっていうと、開発における標準化ですね、スタンダードを作ってこういうふうに作りましょう、こういうふうに書きましょうとかっていう、まあルールを作りました。で、それをドキュメンテーションを作ったりとか、あとはガイダンスですね、こういうふうなプロセスを経て開発しましょうとかっていうのも作るっていうのともそうですし、その後にそのトレーニングですね、彼らが新しい人を採用しました、で開発を取り組むときにこういうトレーニングを行うとか、あるいはこういうふうにやっていきましょうっていうのを実際にこう指し示すような実践していくことを推進していくような組織を作って、それを中心にして各サービスが成立するみたいな組織構造を作ったそうです。
まあこの人はシニアディスティングシュドエンジニアだから、まあなんていうか全体をそういう組織構造とかも含めて多分エンジニアリングするという立場。
そうですね。うん。
はい。
これもそういうふうに言ってましたけど、相当大変だったっていうか、本当にこれみんな守れてるのかなみたいなのはちょっと内心思いましたけど、まあそういうふうに取り組んだそうです。
はい。
はい。この標準化のところなんですけど、もうちょっと具体的に話していて、何をまあやったかっていうと、基本的にはその SAM っていうサーバーレスアプリケーションモデルっていうツールが AWS で提供されているんですけど、それを使って CLI ベースで、まあ、ローカルで開発するっていうふうなことを例えば実践したりとか、あとはそのバージョンコントロールですね。各ファンクションのバージョンコントロールを行うためにエイリアスを使って、今本番環境ないしはまあ開発環境で動いているのはこのバージョンです。だけどローカルとか、あるいはそのテストとして動かしているのは他のものですみたいな感じでこう分けて、その例えばチームに入った時に今何が具体的に動いているのかみたいのを明示的に分かるようにしたみたいなことをやったりとか、あとは IAM コントロールですね。さっき、りょういちさんも言ってましたけど、要はロールごとにアクセス制御をするっていうことですね。このファンクションは、このデータベースにアクセスする権利があるみたいな
の、
う
ん。なんかこの辺の制御、あとバージョンコントロールって、確か、うろ覚えですけど、ラムダの結構最初弱点だったような気がするんですよね。ラムダ本体というか、ラムダの仕組みそのものでバージョンをなんかちゃんとこうコントロールする仕組みがなくて、なんだっけな、なんか ZIP ファイルとかをそのままこうアップロードしてそれを動かすみたいなだったような気がするんですけど、うん、まあこの辺はこのプレゼンでは多分アウトオブスコープだと思うんですけど、なんか具体的に今どうやるのがベストプラクティスなのかっていうのはちょっと気になりました。
そうですね、うん、それエリアスについては自分も具体的にどうやってんだろうなっていうのはすごい気になりましたね。結構うちは CDK っていうコードでサーバー設定を書けるツールがあるんですけど、それを使って開発してるんですけど、要はエリアスとかってハードコードされてしまうので、そのコードの中に、
うん、
どうやってそれを開発中にコントロールしていくのかっていうのは、うん、気になりましたね。あとまあ、そうですね。昔はノードじゃないや、ZIP ファイルで固めてアップロードみたいなことをやってたんですけど、今は、このサムもそうですし、CDK もそうなんですけど、まあまあ、ZIP するってところは、まあもちろん最終的にはそうなってるんですけど、
はい、
ローカルで開発するときは、Docker を立ち上げて、Docker の上で走らすことができるみたいになっていて、 基本的に開発する人は何も意識しなくても、サムで、ないしは CDK でローカルでこう、開発して、んでまあ、これ、あ、良さそうですってなったら、デプロイするってやったら、内部的に Docker が立ち上がって、そこでビルドだったりとか、まあ、JavaScript だったらバンドル化して、ファイルを作り、それがアップロードされるみたいな。なので、基本的にはそこら辺はもうほぼ自動化されているっていうのが今のサーバレス、
うんうん、
AWS のラムダファンクションですね。
はい。
はい。IAM コントロールはさっき話してた通りで、アクセスのコントロールをなるべくその厳密に行うこと。で、不用意に変なものにアクセスしてトラブルを起こさないとか、まあそういうのを彼らは徹底してやっているそうですね。う
ん、まあこれは多分かなり重要な、もうプライオリティ一番ぐらいのところなんでしょうね、はい、銀行的には。
そうですね。あとは、マルチアカウント管理っていうところで、さっき自分が話してましたけど、環境ごとにアカウントを作って、で、本番環境とか、あるいは他の環境に自分たちの行った修正が影響を与えないようにする仕組みっていうのを作っているということでした。っていうのが、まあ、彼らのその言ってる標準化ってところで、あとは、もう一個、その彼らが学んだこととしては、コスト管理がかなりその、しやすくなったっていうふうに言っていて、どういうことかっていうと、そのラムダファンクションってどういうふうに課金されるかというと、実行時間とメモリ使用量なんですね。なので、開発者は誰でも、その、ファンクションを呼ぶことでいくらかかるかっていうのがある程度計算できるんですよ。
うん、
なので、まあ今までってその開発者は、まあそこまで意識することはなかったというか、まあ要は EC2 が裏であって、その上でなんかこう、RESTful な API を開発するとかの、なんかこう、なんでもいいですけど、例えば Node.js でサーバー立てて開発するってなった時に、そこにどれだけお金がかかってるのかっていうのは、まあ正直モニタリングしないとわからないところがあったんですけど、ラムダファンクションは実行すればもう何秒かかってメモリこんだけ使ってるからっていうのでコストが算出できるので、はい、そういう上で、じゃあこのメモリ設定は最適なのかとか、実行時間は最適なのかっていうのを考えられるようになった。で、そのコストを測るためのツールっていうのもあるので、それを使って、AWS ではあるんですけど、まあおそらく他のクラウドサービスでも当然提供されているはずなので、それを使って、じゃあ最適なメモリーサイズはこれぐらいで、かつ、まあコストとかを考えたときに、じゃあもうちょっと増やしてもいいよねとか、まあこれは減らしましょうとか、その代わりちょっと時間かかりますよねとか、まあそういう感じでこう、みんなが考えられるようになったっていうのが結構大きな、メリットだし、学び
と。運用的な視点で言うとかなり面白いなと思っていて、
うん、
まあ EC2 でも最近は分単位でしたっけ、秒単位、かなり細かく課金されるわけじゃないですか。
はい。
だから、まあそのサービスという単位ではコストがかなりダイレクトに分かるわけですけど、開発者がそれぞれ関数だったりあるモジュールのコストっていうのは、まあ基本的に多分気にしないし、
うん、
まあ測るには個別にプロファイリングしないと、まああまりよくわからないところだったのが、なんていうか、ある種、フィードバックサイクルがめちゃ短くなったっていうことですよね。もう、すぐ、うん、書いたらすぐなんならコストがわかると。
で、そうですね。
多分、単位 CPU 時間あたりの、こう、値段っていうのは、倍じゃ効かないぐらい。だから EC2 で同じものを、走らせて、まあ、ある程度ユータライゼーションを上げられれば EC2 の方は圧倒的に安いわけですよね、
うん、
なんだけど多分、まあ、ある意味そのフィードバック早いフィードバックサイクルにお金を払ってると言ってもいいのかもしれない、
うん、そうですね、そこら辺ので最適化を進めているんじゃないかなというふうに思います、うん、はい、うん、っていうのが、まあ、彼らがこのサーバレス化において学んだことだったそうです。
はい。
はい。で、その上で、次がなんかベストプラクティスについて、彼ら触れてるんですけど、これはやった方がいいみたいなところで、ログを適切にハンドリングするっていうのがあって、まあ、ラムダファンクションとか、まあ、ログが測れて、まあ、それを、もちろん、クラウドウォッチとかにこう保存しておくわけなんですけど、まあまあ、これが、溜まってくるんですよね。で、 で、果たしてそれが常に必要なのかどうかっていうと、まあもちろんそのオーディット的な意味で必要なケースもあるんですけど、例えば開発環境だったらそんないらないよねとかっていうふうにやって、だからこれが私立も何万件ものラムダファンクションがあると、まあなかなかのコストになってくるんで、そういうのは適切にハンドリングして、まあいらないものはどんどん削除していくっていうのはやりましょうっていうのは、まあ言ってました。まあこれだけど普通にサーバレス関係なく当たり前かなとは思うんですけど。
うん。
はい。
ログはまあある種一個、運用上頭の痛い問題というか、お金が、まあ、かかる問題ですからね。
そうですね。だからまあ、まあ、それそうだなというふうに、まあ、自分は思ったんですけど、うん、あとは、まあ、ツールを使うっていうところで、便利ツールですね。やっぱり、サーバレス登場してからも、それなりに多分10年以上は経っていて、いろんな便利なツールがやっぱ出てきているので、それらを適切に使って、より開発効率を上げたりとかしましょうと。いろんなサーバレスやろうと思えば、それこそコンソールから、コンソールにそのなんかエディターがあってそこに書いて、例えばデプロイするとかももちろんできるんですけど、まあそれはもう今の時代にはありえなくて、いろんな便利ツールを使って便利にやっていくっていうところですね。はい、あとは。
職人が手作りをして、丹精込めて作り上げるシステムはもう、立ち行かないって感じですね。
立ち行かないです。
大量生産、自動化、
はい。はい。自動化ツールを使う、活用するみたいなところでした。であとは、メトリックスを正しく見るっていうところで、まあ、さっきそのコスト管理ってところでも、まあ、話してましたけど、まあ、大体そのいくらかかるとかっていうのは見えるようになるし、あと頻度ですよね。どれぐらいでアクセスされるのかとか、スパイクはどこであるのかとか、まあ、そういうのが、コストにもちろん影響してくるんですけど、ラムダファンクションとか、そういう、なんていうんですか、サーバレスだと、正しいメトリックスを見ないと、正しいそのアプティマイゼーションができないですよっていう話をしていて、例えばですけど、コンカレンシーエクセキューションっていう、まあ、並列実行数ですよね。並列実行数をモニタリングするときは、その最大数、いくつ、それについてもいくつか見れるんですけど、例えば合計いくつ実行されたかとか、最大数とかいろいろ見れるんですけど、コンカレンシーエクセキューションについては最大数を見た方がいいですよっていう、要はどれだけピーク時に同時処理してるかっていうところですね。
はい。
で、これ最大数を見ることによって、メモリーをまあより増やして、処理時間を短くして、同時処理数を減らすとか、まあそういうアプローチが取れたりとか、まあできるので、その辺のそのメトリックスを正しく見るみたいなところを、気をつけた方がいいですねっていうのをベストプラクティスとして挙げてました、うん。
この同時処理っていうのはどういう単位で同時に処理してるっていうことなんですかね。なんだろう。
はい。
今その AWS 上で同時に走ってるラムダファンクションの数を数えてるんですか。
そうですね。
うんうん、
はい。その瞬間に、
はい、
例えば、この瞬間からこの何秒間の間に何件このラムダファンクション呼ばれているかっていう、
はい、そうするとそれがでかいと減らしたいというのは、
あ、それがでかいと減らしたい理由の一つとしては、マックス数があるんですよ。
はい。
です、それを超えるとスロットルがかかっちゃうんですよね。
はいはい、はい、なるほどなるほど。
なので、まあそこがはちゃめちゃにはしたくない。うん、ある程度そのコントロールしておきたいっていうのがあって、あとは、リザーブドコンカレンシーって言って、リザーブドだったかな？
うん、
常に起動したまんまにラムダをすることができるんですよ。そうすると、そのコールドスタートがなくなるんで、まあ早く起動できて、うん、ユーザーがその待ち時間が減るみたいのがあって、じゃあそれを設定するべきなのかしないべきなのかとかの、うん、まあ判断の指標にもなります。
ああ、なるほどね。
うん。
うん。まあなんか、ちょっと実行単位がちっちゃくなったけど、こう考え方としては EC2 と似てるって言えるのかな？
そうですね、はい。
はい。
基本的にはサーバフルなものとはほとんど変わんないと思うんですけど、
はい、
ただそのラムダファンクション特有、ラムダファンクションというかそういうサーバレスの特有の指標とかもあるから、気にした方がいいですよっていうところですね。ですね、
はい、ちょっと前にプライムビデオだったかな、サーバレスで金がかかりすぎたから、
うん、
そのモノリシック
移行
移行した、はい、みたいな話がありましたよね。
ありました。
うん。
はい。
なんかこの辺は、まあどれぐらい変動があるかとか、どれぐらいの実行単位なのかとかで、
そうですね。
おそらく。うん。
あれ、なんかまさに、あれモノリシックに移行した理由は、そのイメージプロセッシングをめちゃくちゃやっていて、そいつがめちゃメモリ食うから、起動時間がやっぱり、
うん、
長いとその分課金されるっていうところですげえお金かかる。で、あれについて言うとサーバレス向いてないかったって言っていて、あ、それについては実はこの、あの、プレゼンテーションでも質疑応答のところで実は答えていて、で、サーバレスが向いてないものってあるんですかっていうふうな質問があって、で、それは、に対しての答えがまさに、ものすごくその待ち時間が発生したりとか、なんかそういうストリーム処理をするようなものは、向いてないので、そういうものは、例えば、ファーゲートっていう、要は、コンテナサービスを使ったりとかして、対応した方がいいです。うん、あるいは、その、Kubernetes とか何でも、まあいいんですけど、はい、はい。はい。まあ、そういうのは向いていないので、そこは適宜判断する必要がありますねっていうふうに、彼は言ってました。
なるほど。
うん。なんで、まあ、そんな感じのプレゼンテーションで、すごい、はーって思って、もっと深入りして、はい、まあ話は聞きたかったんですけど、具体的に何でしょうね、うん。どういうふうにチームでコードを書いてるのかとか、まあ聞きたかったんですけど、まあこのプレゼンでは触れられてなかったですね。
はい。
はい。
まあでもやってることとしては結構技術的なところ突っ込んで聞いても面白いことがいっぱいありそうですね。
ありそうだと思いました。特にうちもサーバレスで、ほぼサーバレスですね。やっているので、参考になるところはありました。で、同じような課題をすでに抱えていて、
ほうほう、
あの、管理ですね。やっぱりマイクロになりすぎちゃうので、マイクロサービスっていうかもう、ちっちゃい、ほんと、ちっちゃい、一個一個の機能ちっちゃいから、開発めっちゃ簡単なんですよね。なんか、機能追加ってたらもう、ちっちゃなファンクション書いて、それ出せるんですけど、で、うちのシステムだと今100個ぐらいラムダファンクションがあるんですよね。で、開発するのはすごい、もちろん楽なんですけど、だんだんこのつながりが見えにくくなっていて、このファンクションはどういうタイミングでどう呼ばれるのかとかっていうのが分かりにくくなっている感じ。なるほど。はい、で、まあ、我々は、あの、ドメインでこうシステムを分けているので、まあ、このファンクションはこのドメインにあるこれだっていうのは、まあ、ある程度分かるようには今なってるんですけど、果たしてその、アカウントも1000以上あって何万のラムダあるような環境だとその辺どうなってんだろうと。っていうのはありますの。
はい。そうですね。はい、下手するとこのスパゲッティコードならぬスパゲッティラムダになってしまう。
なります、なります。はい。
気がするんで。まあこれもマイクロサービスの課題としてもう随分前からビッグボールオブマッドというなんか話があったと思うんですけど。
うん、うん。
うん、結局複雑さをどう管理するかっていうのはどのレイヤーでも問題になってくることなんで、ラムダファンクションはまあ比較的新しいから、まあその辺がおそらくですけどこう進歩している途中なのかなっていう。
そうですね、まだなんかこう具体的なこうやるべきみたいなのはあんまりない気がしますね、うん、
はい、
うん、やっぱりデプロイの依存関係も出てきてしまうので、どうしてもこのラムダファンクションはこのラムダファンクションを呼び出すみたいなのももちろんあって依存関係が出てきちゃうから、はい、まあそこら辺をこう視覚化できるような仕組みがあるといいのかもしれないとは思ってます。
おそらくまあそのうち CI/CD に相当するようなものがこうラムダ用に特化したものが出てきたりとか、うん、まあこれ AWS にロックイン、まあされてしまうわけです
ね。完全にされてますね。
まあ、それはいいのかな、うん、
あ、これ多分なんですけど、さすがに AWS だけを使っているわけではないとは思うんですよね。ただ、確かって言って、あ、けどそんなことないわ、
うん。
ちょっと今、トランスクリプト、このプレゼントランスクリプト読んですけど、はい、
うん、
We move to AWS って書いてあるから、多分全部AWS で載ってる。る
まあ普通はね、こんだけ大きな会社だと、まあおそらくですけど、こうロックイン契約というか、あの、今後3年なり5年は、あの、排他的に使うから、大幅に割引しろや、みたいなことにはなってるんだと思うんですけど、まあどうなんでしょうね。
ちょっとリスクありますよね。
うん。
あんまり、
はい、
そうすべきではないような部分もあるかな。うん、だから、その、マイクロサービスでやっぱ、クバネテスとか、ああいうのは、重宝されるのは、そういうのに依存しない。
はい、
あとは、テラフォームとかも、
うん、
要は、インフラの、
そう
ですね。コードを書く仕組みとかありますけど。
うん、まあでも、ラムダファンクションだけなら、まだ、どうなんだろうな。まあ、それなりに手間をかければ、そのまんまどっかに、こう、移行できるのかな。わかんないや。うん、あでもどっちかって多分データの方が問題で移行するとなるとデータベース特にね AWS でしかないようなデータベースを使ってたりすると結構とかなり大変だしお金もかかる気はしますけどはいまあまあでも技術的にはかなり面白そうな感じですねはい、
はい、うんというので自分はまあこんな大きなとこでもこんな風にやってんだなっていうのがすごい学びになりました。はい。そんなところですかね。
はい。
は、はい。本日はサーバーレスファーストな銀行システムについて話しました。よかったら感想をハッシュタグ todayilearnedfm または tilfm でつぶやいてください。それではありがとうございました。
ありがとうございました。